みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、相鉄線二俣川駅北口から徒歩1分のところにある新井耳鼻咽喉科クリニックの新井康弘先生に副鼻腔炎についてお話を伺います。新井先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は副鼻腔炎の症状について伺いましたが、今回は副鼻腔炎の治療を中心に伺っていきたいと思います。まず副鼻腔炎の診断ですが、どのように行われるんでしょうか？
はい、副鼻腔炎の診断のためにはレントゲン撮影や CT、MRI などを行います。また内視鏡検査、細菌検査、組織検査、血液検査が行われることもあります。
では副鼻腔炎の治療はどのように行われますか？
急性副鼻腔炎の治療には抗菌薬や点鼻薬、ネブライザーなどが使用されます。
はい、
慢性副鼻腔炎の場合にはマクロライド系の抗生物質や消炎酵素剤、膿の吸引、副鼻腔の洗浄などによって改善されます。
こういった治療を続けて治るまでにどれだけの期間が必要なんでしょうか？
症状の程度によって異なりますが、治るまでに3ヶ月ほどかかるので、医師の指示に従ってきちんと治療を続けるようにしましょう。
はい、
約9割の方はこのような保存療法で治りますが、残り1割の方は手術を必要とする場合があります。
手術ですか？どのような手術が行われるんでしょう？
これまで行われてきた慢性副鼻腔炎の手術は顔の骨に穴を開ける体への負担が大きい手術でした。
はい、
最近は内視鏡を用いてポリープや副鼻腔の腫れた粘膜を除去する手術が開発され、以前より体への負担が少なくなりました。また副鼻腔炎を治療することにより気管支喘息も改善する場合があります。ただし副鼻腔は目や脳に近いので、手術においても慎重な対応が必要です。
はい、副鼻腔炎を予防するにはどうしたらいいんですか？
予防としては風邪をきっかけに副鼻腔炎を起こしやすいので、できるだけ風邪をひかないこと、また風邪をひいても長引かせないことです。
はい、
市販の点鼻薬は長期間使うことによりかえって鼻づまりを起こすことがありますので、長期の連用を避けましょう。
はい、気をつけたいと思います。それでは最後に皆さんにメッセージをお願いします。
花粉症などのアレルギー性鼻炎がある方は副鼻腔炎を起こしやすい傾向が見られますので、早めの受診をお勧めします。慢性副鼻腔炎を放置すると稀に上角がんの原因となりますので注意が必要です。
はい、
副鼻腔炎ではないかとご心配な方はお近くの耳鼻咽喉科を受診してください。
わかりました。お心当たりのある方は早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。先週今週と副鼻腔炎についてお話を伺いました。新井先生、2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は新井耳鼻咽喉科クリニックの新井康弘先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。